メジャーリーグについて語るポッドキャスト、ワイルドシングエピソード85。今日は綿とカズの2人でお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。
先週は私一人でまた例の綿のノートの記事を紹介するというエピソードを配信させていただきました。
何の記事だ。
原点回帰して現地観戦を最大限楽しむ方法
はいはいはい、いいんじゃないでしょうか。
すいません、皆さん一つお詫びがありまして、僕エピソードの中でこのポッドキャスト一番最初にその話、同じのしましたっていうことを何度も何度も言ったと思うんですけど、違いましたね。3エピソード目くらいかな、一番最初はなかったっていうのを、まあ、皆さんお気づきになるだろうなとは思いながら、この場を借りてお詫びします。またどうだろう、この夏は行けるのかな、
アメリカ、
うん、
ああ、まあ行こうとする人は行けるんじゃないのかな
自分ではないって、
うん
隔離がまだあんのかな、
どうだろうね。
そんな、まあ着いた当日からってのは無理だろうな、きっとな。
あ、どうなんだろう、今海外旅行とかね、まあ、特にアメリカは行く人いるのかな、と分かんないですね。
いや、まあ、あの記事を読みながら思ったけどさ、3年ぐらい前まではもう飛んで行って、もう毎日試合見てみたいなのができたわけよね。なんか別世界の話だよね。
そうね
まあそんな話をしたわけですね、先週は。
はい。
今日のメインテーマは何ですか。
今日のメインテーマはスタートダッシュをした選手たちです。
うん、去年もこの時期に同じテーマで話した気がするんだけど、まあ毎年の恒例行事にしていきましょうか。
はい。
っていうメインテーマなんですけれども、皆さん、番組特製の T シャツ販売しています、
はい。
実は僕ですね、その T シャツを着て昨日ディズニーランドに行ってきました。
かっこいいね
かっこいいねっていう反応されるとは思わなかったなまあちょっと余談でお話しさせていただくと、我が息子が3歳になりまして、前々からねディズニーランド連れて行こうかなって思ってたんだけど、
はい、
あんま小さいと、ミッキーが何者なのかも分かんないし、いつがいいかなって吟味しながら、そろそろいいタイミングだなということで、ディズニーランドに行ってきたんですけど。
あ、初めてなんだ。
そうだね。
へえ。
まあ何を着るかっていうのはとても大切じゃないですか。そんな時に僕はこれでしょっていうことでワイルドシングポッドキャストの特製 T シャツ、でちょうどね気温的にもちょうどよくてさ、
暑かったんじゃない、
暑かったから T シャツちょうどいいじゃん。
あ、そっかそっか、そうだね。
ちょうどね半袖 T シャツがちょうどいい季節になってきましたよ。あ、そっか、ごめん、わたまだ現物見てないけど、非常にね物はいい感じですよ。よく厚みがあって、
はいはい、
薄っぺらくは全然ない、ちゃんとしてる。
あ、そうなんだ、やっぱドライ T シャツじゃなくてよかったんじゃない
はい、正解でした。でも真夏になったらドライシャツも考えるよ。
まあそうだね、
真夏7月8月のシーズンでは
い
はい、まあまあまあ余談もそんな感じで、1週間のハイライトから行こうか。
はい、
お願いします。
まず大谷選手ですね。ちょっと開幕してからバットの方は、まあ、ホームラン3本は打ってはいるものの、まあ、ちょっと湿っているかなっていうところですね。でただピッチング、この間の木曜日かなの、まあ、アストロズ戦はすごいピッチングしてましたね。
そうね、
この日はスライダーが本当に冴えてて、まあ、真横に曲がる、で変化量もすごく多くて、でコントロールも冴えていて6回12三振で、まあ、前回あの4回途中 KO だったんだけど、まあ、別人のようなピッチングでしたね。
あのスライダー何なんですかね、ベースの端から端まで動くような、
ね、すごいよね、50センチぐらい動いてる感じだよね。
あれで何キロだっけ。
あ、どうだろう、何キロぐらい、まあ、140後半は多分出るんだよね
いやいやいや、打てないよあんなの、
あれは打てない
打たれた日、あれは何なんですかね。
カストロ選手に打たれたやつ。
いや、あの別日でさ、
あ、
めちゃくちゃ調子悪かった日。
はいはい、 それ、うん、ちゃんと試合見てないけどね、うん、スプリットのなんかコントロールが良くなかったみたいだね。
打たれた場面見る限り、うん、やっぱ打ちやすいコースに行ってたのかなっていう気がするんだけどさ、
うん、まあ、開幕の時もねスプリットでコントロールできてなかったし、
うん、
でこの日もスプリットは抑えててスライダーとフォーシーム中心だったし、
うん、
今年ちょっとスプリットがなんかうまく使えていないのかもしれないね。
はいはいはい、はい、
ただまあそれでもスライダーを武器に組み立てられるっていうのはさすがですね。
ふむふむ。バットの方は、
バットの方はなんかねストレートフォーシーム速球に差し込まれているようなイメージですね。
うんうん、
何が原因なのかわからないけど、まあ、かなり今フォーシームにタイミング合わせられていないので力で抑えられている感じがしますね。
鈴木誠也選手がまあまあまあ打ちまくってますけど、
うん、
こうなんかそれと比較されるみたいな感じで、
はい、
すごい報道されがちだけどね。
そうだね、まあ同い年だし、ね、
気にせずにねマイペースで、
はい、まあ、シーズン長いんで、そう
やっていただきたいですね。
はい、
和田くん何見てるんですか。
ん、スタッツ
メインテーマで話す内容ね
予習してました。
聖夜さんのことどうですか。
あー、やっぱ日本人のバッターって筒香選手もそうだし秋山選手もそうだし、やっぱ最初ね適応するのに時間かかると思うんだよね。
うん、
タイミングが違うしピッチャーの投げ方違うから、
うん、
であと変化の仕方も違うし変化量も違うし、やっぱ適応するのに時間かかると思うんだけど、鈴木選手はすぐにね適応したからすごいよね。あのやっぱ大きいのが、まあタイミング合った時のねそのパワーっていうのはもちろんなんだけど、崩された時も結構ヘッド残して、
うん、
レフト前に落としたりとかそういうなんか技術もあるから、だからうんすごいよね、こんな早くから結果出せるっていうのは。今日も3本打ったしね。
うん、まあこのポッドキャストを聞いてくださってるような方々は、
うん、
まあ、もちろんどんだけ異常かっていうことはお分かりかと思うんですけど、
うん、
ニュースのスポーツコーナーまあ見るぐらいな方々がね、わかんないと思うんだよ。
うん、
あ、なんか頑張ってんだな、みたいな、
うん。
いかにこれが異常なことかっていうのを皆さん、全国民に分かってほしい。
やっぱ、筒香選手とか、まあさっき言った秋山選手とか、日本でもね、すごい結果残して満を持してメジャーリーグ行ったけど、やっぱ最初時間かかったからね。
うん、
そう考えるとすごいよね。
あれ、秋山選手、なんかなかったっけ？
秋山選手は、開幕前かな？にちょっとロースターから外れて今はレッツのマイナーにいるのかな、
うんうん、
まあ、別のチームを探すのかレッツでそのまま怪我人とかが出た時に準備をするのか、まあ、どうするかってところですかね、
うんうん、はいはい。日本人野手はそんなところか。
そうですね、次がダルビッシュ投手。
うん、
ダルビッシュ投手も2戦目にね2回途中9失点だっけな、まあ、すごい大炎上したけどその後はブレーブス戦とで今日もドジャース戦でかなりいいピッチングしてて、
うん、
はい、あれは何だったんだろうっていう
大谷投手しかりね、
うん、そうまあダルビッシュ投手今年はあのスライダーだけじゃなくてツーシームかもうまく使ってて、あのバッターに左右その的を絞らせないようなピッチングっていうのをしてますね。でちょっと今日のドジャース戦もいいピッチングしたっていうのは知ってるんだけど、まだ試合映像を見れていなくてどんなピッチングしたのか、うん、この後確認しようかなと思います。
俺も見てないわ。
うん、
ドジャース戦ってなるとすげえ気になるわ。
そう、去年もこの時期にね、ドジャースのカーショー選手と投げ合いして、すごいいい試合してたの、なんか記憶にありますね。
ドジャース側は誰投げたか分かる？
誰投げたっけな、ちょっと待って。
おう。
アンダーソン投手。
おう！
タイラー・アンダーソン。よく知らない選手です。
だよね。 いや俺もさ、ドジャースのローテーションだしもっとピンとくる人だと思ったんだけど、
うん、
ねえ誰だ
誰だ、
どうしたんだろうね、
うん、
ローテーション。さて、
はい、
今日は日本人選手の話題が多いんですけれども、
はい、
違う話題いきますか。
はい、早速あの大記録が出まして、ミゲル・カブレラ選手が3000本今日達成しましたね。
あれ今日までかかったんだっけ。
そう、一昨日その前ぐらいに3本打って一気に大手かけたんだけど、まあノーヒットとか敬遠とかもあって1試合か2試合ぐらい足踏みして今日でしたね。
ヤンキース戦で大手のところで敬遠だったんだっけ。
そうそうそう、
あれがすごいブーイングっていうね。
そうだね、チャンスだったからね。で、まあ、ちょっとカブレラ選手最近やっぱ衰えもあって、
うん、
まあ、敬遠とかされなかった選手なんだけど、まあ、今年今のところ打率も3割超えててホームランゼロなんだけど、まあ、結構調子いいのでいいこともあって、まあ、それがあったから、まあ、敬遠もされてしまったのかなとは思いますね。はい、まあ、1年間好調維持してほしいですね。
入るとそんな感じでいいか。
そんな感じで。
それではメインテーマに参ります、
うん、メインテーマ、スタートダッシュをした選手たちです。
主にア・リーグの打者と投手、
はい、
そしてナ・リーグの打者と投手に分けるんですけれども、さらに打者の中ではホームラン数、打率、 OPS、
うん、
投手は防御率、三振数、
うん、
セーブ数、
はい、
といった感じの内訳で見ていこうと思います。
はい、
それでは早速ア・リーグの打者からお願いします。
ア・リーグの打者、まずホームランですね。トップが顔ぶれ見たような感じなんだけど、ゲレーロジュニア選手とペレス選手の2人が5本でタイですね。
いやー、年が違うからまあなんか変わんのかなと思うけど、去年と同じですね、うん、
相変わらず強いね、この二人は。
この二人が強いって言えばいいのか。
で、まあ3位にツインズのバクストン選手が4本で追っていますと。
うん、
で、バクストン選手ね、今月の中頃に、あの、ランナーで、セカンドベースで怪我してしまったんだよね。
うん。
まあ、この人本当に怪我に弱い選手で、まあ今年もかって思ったんだけど、まあ一昨日かな、復帰してるようなので、ちょっと一安心です。
ゲレロジュニアさんさ、
うん、
その5本のうち3本は1日で打ってるでしょ。
そう、ヤンキース戦で。しかもコール投手から打ったんだよね。
ああ、ちょっとメインテーマ的には話それるんだけどさ、
うん、
コールさん大丈夫？
ダメです、今年。なんか3試合で続けて打たれまくってる。
ああ、シーズン、始まった直後ぐらいに、ワタンのヤンキース特集で、オールさんお願いしますよって話だったけどね。
そう、
やばいな。
チェックポイントの、一番トップに上げてた気がする。ちょっと心配ですね、
うん、
コール選手。
まあ、温かく見守っていきましょうか。
はい。
それでは話を戻して。
次は打率。打率は、1位がレンジャーズのネイト・ロー選手で、2位がロイヤルズのベニン・テンディ選手。3位がフランコ選手ですね。
すまん、フランコ選手以外わからぬ。
うん。ネートロー選手は、去年かな？去年か一昨年レイズからトレードで移籍してきたファーストの選手ですね。
うん。
で、ベニン・テンディ選手は去年、レッドソックスからトレードしてきた、レフトの選手ですと。
うん。
で、個人的に注目してるのはこのフランコ選手ですね。
はいはい。
去年、まあ、後半かなり活躍して、その後まだ20歳ぐらいなのに11年200億だったな、それぐらいの契約結んだ選手です。で、この選手が今年も順調に結果を残してるっていうのが結構嬉しいですね。
レイズで一番もらってんじゃないの。
もらってる、もうダントツでもらってる。
だから彼中心にもうずっとやっていくって感じでしょ。
そう、うん、この選手は打つだけじゃなくて守備もかなりスキル高くて、
うんうん、
もう肩強いし守備範囲広いし、このままの調子だと本当にその契約格安って言われるだろうね。お買い得って。
はいはいはい。
続いて OPS ですね。 OPS はやっぱホームラン打ってる ゲレーロ選手が高いですね、うん、3位ですと。でそれを、抑えて1位2位なのが、まず1位がガーディアンズのラミレス選手で、
お
2位がマリナーズのフランス選手、タイ・フランス選手。
おうおう、
マリナーズ今年どうなんだろう、ちょっと順位確認してみるか。あ、マリナーズ1位じゃないですか今
ついにプレーオフいけるかな。
いけるかもしれないちょっとシーズン長いんでね、息切れしないようにしてほしいですね。
あのさ、 OPS の仕組み的にさ、
うん、
ホームラン一番打ってる人が一番じゃないっていうことは二塁打三塁打が多い、フォアボールが多いって感じなの？
そうだね、フォアボール、うん、出塁率が高い、
うん、
打つだけじゃなくて、まあ、最近本当、出塁率が高いかどうかっていうのが、まあ、一番評価されるポイントではあるんだよね。アウトにならないってこと、
うん、
で、これまで、まあ、ホームラン王になっても戦力外になった選手とか結構いて、結構っていうか、結構じゃないんだけどいたんだよ、
はいはい、
カーター選手とか、あとオリオールズのトランボ選手とかもホームランを取った後に、まあ、すぐ、まあ、翌年じゃないんだけどすぐ解雇になったりとか、
うん、
で理由としてはやっぱり出塁率が低い、アウトになりやすいっていう、だからこの OPS とか出塁率っていうのはかなりその選手の能力をスキルを評価する上で重要な指標ですね。
打点ってあんまり響かないんだっけ？
打点は、うん、まあバッティングのその3つの主要タイトルではあるものの、まあ、やっぱり自分でコントロールしにくいところであるからね。
確かに、
うん、だ最近は本当打点と勝利数っていうのはあんまり選手の能力に関係ないって思われてるよね。
おお、そっかそっか。いや俺草野球マンとしてですね、
うん、
たまに打つヒットの時に、
うん、
打点じゃないのがすごいコンプレックスだったんだけど、
うん、
まあ気にしなくていいんだなということでちょっと安心しました、まあ、そう
だね打順によっても違うしね、前のバッターの出塁能力によっても違うし、
なるほどなるほど、
まあ全く選手の能力と関係ないってわけでは、まあ、ないと思うけどね、少なからずあるとは思うけど、
やってる側からするとさ、いざ打てる時が、
うん、
そういうプレッシャーがかかる場面で打てないっていうのが、
うん、
すごい嫌だったんだけど、まあね、そうやって言われてみると確かに打順にもよるし、
うん、
それはまあ上位の方が塁が埋まって回ってくる場面とかも多いだろうしね、
うん、
了解です。
はい、ア・リーグのバッターはそんなもんか。
そうか、じゃあ次ピッチャーだね。
まず防御率は、おマリナーズのギルバート選手が1位ですね。
お、
去年は確かなんか5月6月とかそれぐらいまで防御率0点台がなんかずらーっと並んでた気がするんだよ。さすがに今年はまだ3人ですねあ、はい、3人まで絞られてますね今
あれそういえばさ、去年ってあれノーヒットノーランがすごい多かった記憶あんだけど。
そう、6人出た。
もうこの時点で出てなかった。
うん、なんか早速マスグローブ選手かな、
うん、
パドレスのマスグローブ選手が1試合目とかでやってた気がする。
それが今年はないよね。
うん、ただまあカーショー投手が7回完全試合してて途中降板したみたいなのはあったね。
ああ、そうだそうだ、
うん、球数が来ちゃって。
それさ、結構 Facebook のそのドジャース関係の投稿のコメントとかでさ、いや、もっと投げさせるべきだった、完全試合させるべきだったみたいなさ、
うん、
コメントが多くて興味深いなと思ったんだけど、
うん、
でも選手側からしたらさ、別に完全試合するために仕事してるわけじゃないじゃん、
うん、
っていうのをすごい俺は思ったんだけどさ、
どうする？そうね、まあやっぱファン目線だと投げさせるべきだったになるよね。
うんうんうん、
でも最近のそのチームマネジメントから考えると、やっぱ1試合で最大のパフォーマンス出すんじゃなくて、シーズン通して健康でいてもらうことが何よりも優先順位高いので、
うんうん、
そのいきなり最初に力を出し切るっていうのはやっぱリスクではあるよね。
特にカーショーさんなんてさ、満身創痍でさ、プレーオフで、
うん、
最大限のパフォーマンス 出してほしいわけで。
そうだね。
なあ。
カーショー投手のすごいところは、ここ一番で 120% 出せるところなんだよね。
うん。
だからそれをやっぱり9月、10月に出してほしいわけで。
うん、今じゃない。
今じゃない。しかも、相手がツインズで、ミネソタは寒いんだよね、この時期。
ああ。
この日もなんか、一桁台だと思う、確かそうだったんだよ。
うん。
だからまあ、無理せず80球程度で降板っていうのは全然合理的ですね。チームから考えたら。はい、じゃあ次、三振。お、1位は、我らが大谷選手です。
おー、そうなんだ。
うん。
あれか、前回の試合で稼いだの
?12個。っていうのはやっぱ大きいかもしれないね。開幕戦ではまあいいピッチングしてたし、今年は投手のタイトルも狙えるかもしれないね。
うん。
まあ去年、後半戦か、バッティングはちょっと調子落としたけど、ピッチングはかなり、シーズンの中で成長してたんで、それが今年も続いてる感じですかね。
はいはい。続いて西武か。
続いて西武。西武は、まあ、2位がヤンキースのチャップマン選手の 4個なんだけど、
うん、
その2倍、1位はその2倍の8個、ブルージェイズのロマーノ選手ですね。結構差をつけてます。もうこの時期に。ちなみに今年ヤンキースの、そのポイントでグリーン選手とロアイシアーガ選手の、まあ、活躍がどうかっていうのもポイントに挙げたけど、う
ん、はい、
今年はキング投手っていうのがすごいいいピッチングしてますね、ヤンキースの。
うんうん、
なので、今シーズン、そのチャップマン選手につなげる選手、また一人、注目の選手出てきたので、今年はどんどんピッチングするのが楽しみですね。
ア・リーグの話を終えたけど、結構時間かかったな。
ア・リーグ来週にする？
え？
続けるか。
いこいこやろうやろう。
ア・リーグ、まず、バッターの打率ですね。
うん、
打率、あ、鈴木選手が今4位で、
うん、
で、ブレーブスに移籍したオルソン選手、ファーストの、が3位ですと。
うん、
で、開幕戦にサヨナラ打ったビール選手が2位ですと。
うん、
で、1位はアレナド選手ですね。
あら、
アレナド選手今年かなり調子いいです。
はいはいはい。
まあ、やっぱり去年はね、ロッキーズから、まあ下山してやっぱスタッツは下がったんだけど、今年は本当ロッキーズ時代を上回る成績残してるので、本調子だと、まあ、守備もいいこともあって MVP も全然狙えるじゃないですかね。
上位がみんなすごい話題のある選手だったね。
うん、鈴木選手から、はい、もうバッティングがこんな感じで、
あれごめん、ホームランから行くんじゃなかったっけ。
あ、そうだっけ。あ、そうだそうだ、ホームランから打率から行っちゃった。
まあいいや。
じゃあ続いてホームランが、あ、アレナド選手が5本で3位ですと。で、1位が、ロッキーズのクロン選手と、ブレーブスのアルビーズ選手が6本でタイですね。
うんうん。
この2人で言うと、注目してるのこのクロン選手ですかね。
ほうほう。
もうヒューストンでエンゼルス戦を見に行ったことがあって、
うん、
その時唯一とんでもない打球を打ってたのがこのクロン選手なんですよ。
なんだ唯一って。
メジャーリーガーみんな意識高くて試合前のバッティング練習って、
うん、
結構センター返しとか逆方向とかをコツコツと打ってる練習をしてんだよね。
はいはいはい。
でこのクロン選手だけはもうそんなお構いなしにもう引っ張りまくってたんだよ。
なるほど。
で、なんか印象に残って、その時もね、バッティング練習のホームランボールいくつか取ったんだよね。
はいはい。
でまあそういう選手なんで、
うん、
そのコロラド、打者天国のコロラドでプレーできるっていうのは、ちょっと今年期待ですね。
いやいや、ちょうどね、ちょうど先週その話してましたよ、その外野席で。早めに会場と同時に入って、ビジターチームのバッティング練習でホームランボールを取れと。
はい、それはね、お金を払ってでも早く入るべきですね。
はい。
レッドソックスは、なんか、レッドソックスネーションズっていう、なんかファンクラブみたいなのがあって、
うん、
まあ、オンラインで加入できるんだけど、うん、それ持ってると、30分早く入れるのかな、うんうん、一般の人よりも。 そうすると、まあ、それ入ってる人本当子供しかいないのでもう外野守備はザルなんですよ他のファンたちは、はい、取り放題でしたね
まあ大人げをその場では捨てて、
うん、ファーストミット持ってったもん
はいはいはい。じゃあナ・リーグの打者の OPS、
まあこの流れでいうと多分アレナド選手がやっぱ1位ですね。ただ2位が鈴木選手ですね。
おう、
まあ、鈴木選手、まあ、ホームラン4本かな今打ってるし、であのノーヒットの時もフォアボール3つ取ったりもしてて、
うん、
まああのバッティングはどうしても波があるんでね、調子の悪い時もなんかチームに貢献できそうな気がしますね鈴木選手は。
よし、じゃあ投手行こう。
まずは防御率。ほう、防御率は1位がマーリンのパブロ・ロペス選手ですね。この選手は、まあ、名前は聞いたことはあるけど、20代26歳で、去年がどんな選手だ、成績だったんだろうか。去年は20試合投げて5勝5敗。だから今まで本当に1年間ローテ通して投げたような選手じゃないんですね。
うんうん、
でも今年今防御率1位でなんか頑張ってますね。ちょっと注目してみようかな。
マーリンズか。
はい、奪三振率も9を超えている。9ぐらいか。なので、三振取る能力が高い選手ですね。本当はね、この1位、2位に、デグロム選手、カーショーと、シャーザー投手がいるのが良かったんですけど、デグロム選手、まあ、そろそろ2回目の MRI やるのかな。
うん、
で、シャーザー投手は、まあ、12位か。ちょっと今後に期待ですね。
ちょっと出遅れてますね。
うん。
そうそう。ハイライト見ましたけどね、シャーザーさんの。まあ、いいピッチングしてるとは思うんだけど、去年の、うん、なんて言うんだろうな、高校生が小学生の試合で投げてるみたいな、制服感みたいなのはなかったな。
そうだね。まあ、さすがに年っていうのもあるから。
まあ、エンジンかかってきますよ。
うん。はい。じゃあ、三振いきますか。
お願いします。
ああ、でも、そうですね。やっぱ三振見ると、シャーザー投手強いですね。まあ、今、3位ですね。シャーザー投手は23個で。
うん。
ただそれを抑えて、2位がブレーブスのライト選手で、1位がジャイアンツのロドン投手。
うん。
去年、ノーヒッター達成して移籍した選手ですね。
はい。
個人的に注目しているのが、この2位のライト選手ですね。
俺知らないわ。
うん。去年がルーキーで、プレーオフでなんかよく投げるようになった選手かな。あ、全然ルーキーじゃないや。あ、でも去年は防御率 9.95 だ。
よろしくないじゃないですか。
うん。あ、なんか思ってたライト選手と違かった。ただこのライト選手、結構すごい球投げてるんですよね。スライダーガンガン曲がるし。
うん。
うん。あんまりシーズン通して、これ、1、2、3、4、5年目だけど、まだ通算24登板しかしてなくて、全然キャリアがないんだけど、
うん、
うん、なんかそうとは思えないボールを今年投げてるので、注目ですね、このライト選手は。怪我が、シーズン投げた経験がないので、怪我が怖いけど、ぜひ、健康でいてほしいですね。
あれ、チームどちら？
あ、ブレーブス。
おー、いるんだね、いろいろ。いい選手が。
はい。
あれ、今、三振の話だった？
三振。で、最後に、西武。
うん。
西武は、1位が、ブリュワーズのヘイダー選手、7個。なんかもう、ヘイダー選手レベルになると、スタートダッシュしたというよりは、もう、通常運転な気がするね。
そうですね。
うん、
はい。
で、2位がロッキーズのバード選手。
うん。
バード選手、確か、一昨年かな、なんか10年ぶりぐらいに復帰したっていうので話題になった選手ですね。うん。レッドソックスの時に、イップスになってしまって。
うんうん。
で、一時期メンタルコーチとかやってたんだよね。うん、その自分のイップスの経験とかを元にして。
はい。
そっからカムバックしてきて。2020年に7年ぶりにカムバックしたんだ。
へえ、すげえな。
そう。で、 ただ去年は調子悪くて防御率5点台でも今年はもう5セーブを上げていますと、まあ、こういう選手の活躍が嬉しいですね。
よし、
はい、
全部終わりました。結構長かったけど、
うん、
編集を終えてどんな感じになるか楽しみですね。
はい、
じゃ締めちゃいますか。
はい、
エピソード85、本日はシーズン序盤でスタートダッシュをした選手たちということで、打者投手の主なタイトル、まあ、上位にいる選手たちについてお話ししました。
うん、
何か和田くん、来週に向けて楽しみなことってありますか？
これまで結構朝とか勉強してたからね、見れてなかったんだけど、
うん、
来週は結構見れるかなって思います。
あれ、和田くん何の資格取ったんだっけ？
PMP っていう資格ですね。プロジェクトマネジメントプロフェッショナル。
その勉強が終わったんで、
はい、
その勉強に当ててた時間を MLB チェックするよと。
はい、
はい、そんな僕たちなんですけれども、冒頭でもお話しした通り番組の特製 T シャツ販売してます。
うん、
とってもいい感じなんで皆さんぜひ手に取ってください。
はい、
もちろんリンクはエピソードの概要欄に貼っときます。そんな感じでまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。